こんにちは、ニューヨークでライターをしております鮫川佳奈子です。今日もインターネットラジオ鮫子のニューヨーク通信を始めていきたいと思います。この番組は私鮫川佳奈子が海外で活躍している方々をインタビューしたり、ニューヨークで驚いたことや学んだことをシェアする番組です。皆さん本日もどうぞよろしくお願いいたします。今回の放送もニューヨーク、引き続きニューヨークでマーケティングの会社を経営されている内田陽子さんをゲストにお呼びしています。陽子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の放送ではニューヨークの恋愛事情について伺っていきたいと思っております。で、ニューヨークの恋愛事情というと、こうなんとなくそうセックス・アンド・シティとか、ゴシップ・ガールとか、そういったこう、ね、世界を想像する方も多いと思うんですけども、実際ってどんな感じなのかをお話を伺っていきたいなと思っていて、はい、で今こう妊娠5ヶ月目で、旦那さんとご結婚されたのも、1年前ぐらいですよね。
そうですね、
はいはい、まあ、そういったもう旦那さんとどういうふうに出会ったかだったりとか、はい、まあ、どういうふうに恋愛皆さんしてるのかっていうところを聞きたくって。
はいはい、そうですね、なんか、まあ、私の今の旦那さんと出会ったきっかけがデーティングアプリなんですけども、ニューヨークっていろんなデーティングアプリがあって、で、私が、まあ、旦那さんと会えたあのアプリがあのバンブルっていうアプリなんですけれども、なんかニューヨークにあるアプリっていうのが大体こうなんかマッチをすると、どちらからでもこうなんて言うんですか、メッセージを送れるんですけど、バンブルに関してはあの女性の方からメッセージを先に送らないと、そのマッチが24時間後は消えてしまうっていうようなシステムなんですね。で、まあ、そういったこうなんて言うんですかね、アプリをいろいろ使ってはきたんですけども、大体でも4年5年ぐらいずっとデーティングをしていて、もう全然なんて言うんですか、この人だって思える人とかとやっぱり会えなかったので、なんかもう正直すごいなんていうんですか、諦めた時にバンブルっていうあのアプリを友達から教えてもらって、もうまあしょうがないか、まあ、これでダメだったらいいやみたいな感じでアプリをダウンロードしたのを記憶に覚えてるんですけど、なんかそうですね、ニューヨークはやっぱりこうアプリが主流っていうか、やっぱりこういろんなね、なんか人がいろんな人がいるし、すごい忙しいし、みんな、なのでアプリでこう、人と会うっていうのが一番こう手っ取り早いというか、そうですね、効率がいい、っていうことでアプリをずっと使ってとはいたんですけど、なんかそうですね、結構まあ、いろんな人がいるんですけど、ニューヨークで多いのがその出会って何回かデートして、で、まあ、いなくなるっていうパターンだったりとか、
遊びで利用してるってことですよね。真剣にパートナーを見つけるんじゃなくて、ね、ちょっと遊び用で使ってる人が多いってことです
か。そう、遊びでやっぱり使ってるのは多いなっていうのは印象にはありますね。で、実際にこうなんかなんていうんですか、ボーイフレンドとガールフレンドになったっていうようなステータスは本当何件かもないですね。私多分 2,3 件ですかね、4年5年とかで、まあ、旦那さんも入れるとそうですね、 2,3 件かなって感じなんですけど、なんかニューヨーカーのそのなんていうんですかね、わかんないんですけど、よくあるのがそのエクスクルーシブになるかならないかっていう、
真剣な交際をするかしないかってことですか。
そうですね、そのエクスクルーシブっていうのがその限定で、あなた限定で付き合いますっていうような、
日本でいう彼氏彼女になるってこと。
そうですね、日本で言うともう彼氏彼女になるっていうような、それをに至るその境界線が一人一人全然違うんですよね。
難しい。日本だったらお付き合いしてください、いいですって言って、そうですね、贅沢彼氏彼女になるっていう風なのがまあ一般的だけど、ニューヨークはそれがなんかこういう風にすれば彼氏彼女になるっていう決まりがないってことですか。
そうですね、もう本当だからそこら辺の境界線は曖昧なままなので、もう本当それこそやっぱりこうコミュニケーションをちゃんと測っていかないと、なんかこう私たちって何みたいな、
付き合ってるのどっちなの、ね、っていう、
なんかドラマみたいな感じなんだけど、 私たちって何みたいになるんですよ。なので
難しい。
そうなんです。だから結構そこら辺をちゃんとやっぱりこう境界線を引くのはなんていうんですかね、やっぱりこうまあね、自分次第なので、自分次第のその自分のポリシーは自分で決めて臨んでいくっていうようなやり方に途中で変えました私。なので最初はもうなんかその遊び系の人たちと会って、まあそれはそれでいいかみたいな時もあればでもいやでも もうそろそろ結婚したいしなっていう、話になるとまたねその真剣さが違ってくるので、そうなるともうなんかやっぱり自分の中ではこうねちょっとちゃんと一線を引いてここからはなんかこうエクスクルーシブで、ここからここまではエクスクルーシブじゃなくてもいいよみたいな、そこら辺のなんかボーダーラインっていうのは自分の中でちゃんとはっきりさせて、それでお付き合いはしてましたね。
なるほど、旦那さんとどういう風に出会われたんですか？
旦那さんとはアプリで、そこからなんかいろいろメッセージを会話を始めて、結構なんか 2週間ぐらいかなは話した気がしますね。なんか最終的になんか都合が合わなくて、あの1回ぐらいかな、キャンセルデート、最初のデートをキャンセルしたことがあったんですけど、でもその後に会って、で普通にお話をして、でなんか、まあ、ビールとかコーヒーとかなんか飲みながら、でその後にポケモン GO をやりにセント
ラルパークに行ったっていう。かわいい。一時期すごい流行ってましたよね。
そう、ちょうどそこの、その時期だったんですよ。で私マーケターとしてやっぱり、最前のなんか最前線のそういったトレンドにはもう乗る方なので、でなんかじゃあポケモン GO しに行こうよって私が言ったんですけど、彼はすごい乗ってくれて、なんかもうそのポケモン GO で君だと思ったよ、っていう。
そんなに
もうなんかちょうどいいやと思ったとか言われたりとか、あとあの聞いてるとね、されたりとか。でもなんかあの、まあ、でもそんなノリですよね。なんかもう、なんかもういいや、なんか途中いいやって感じで臨んで、でもなんかあのそうそう、まあ、半分ジョークみたいな感じで、まあ、楽しみながらデートしてっていう感じですかね。
なるほど。
でも中にはね、なんか本当おちゃらけじゃないですけど、なんかただ単になんかやって終わりみたいな人とかもいるんで、
ね、
そう、ニューヨーク
だって聞きます。ニューヨークはそうやってちょっと遊び人も多いっていうのは聞くので、
結構ぶっちゃけた話ですけど、でも女性もね、やっぱニューヨーカーの女性とかもなんかそっちを望んでる女性が多かったりするので、だから自分は違うよっていうのをちゃんとアピールして、自分はこういうなんかちゃんとね、やっぱなんかスタンダードを持って、なんか自分はこういう人生を歩みたいんだっていうのはね、なんかちゃんと持ってれば、それもゆくゆく相手にも伝わるし、でも最終的にこう自分からっていうか、なんかこう見分け判断するのは自分なので、なのでおちゃらけている人か、あの真剣に付き合える人かっていう見分け方はやっぱりある程度、まあ言っても4年間もね、そのデーティングしてれば、あの分かってくるようなもんなんですかね。
なるほど。じゃあ、やっぱニューヨークでそういった恋愛を本当に真剣に恋愛しようと思ったら、やっぱり自分の人生とか、こういう人生を送りたいが、こういうパートナーを見つけたいとか、そういったものがしっかりないと、なかなか難しいってことですよね。
私はやっぱだからあの旦那さんと会えたきっかけというか、旦那さんこういう人が、まあ、理想の旦那さんになればいいなっていう風に書き出したんですけども、その前にやっぱ自分はどういう人になりたいかっていうのも書き出して、なんかどういう人生とかどういう夢があって、どういう風な路線に行きたいのかっていう、その自分の理想像も書き出して、じゃあそういった人になるんだったらどういう人が必要なのかっていうところで旦那さんの理想像を書き出したりとかして、でやっぱりそれがあの最終的にあるのとないのとでは、そのクオリティがどんどん違ってくるのかなと思いますね。
なるほど。では、まあ、いろんな男性とこうデーティングしたりとかされてきて、で今の旦那さんに出会われて、結婚の決め手みたいなものありますか？
そうですね、結婚の決め手はなんか、最終的にはなんか頭でなんかいろいろ考えるっていうよりかは、 あのハートでっていうか
直感で、
なんか直感でやっぱりこの人って思う人の方で決めたんですね。でその時ちょうど私エクスクルーシブじゃなかったので、あのなんだろう、2人目の男性がいたんですけども、でエクスクルーシブになってからもちろんあの今の旦那さんとだけなんですけども、そこの2人の時にどうしようって悩んだんですけど、最終的にやっぱりハートで決めました。この人だなと思ったのがハートで決めて、で、まあ、最初はやっぱり結婚に対するなんていうんですか、ネガティブなイメージじゃないですけど、結婚するとなんか自分の自由が奪われるみたいな感じの方程式があったんですけど、でもやっぱり結婚することによって家族を持つことによってやっぱり今まで自分が見えなかったものが見えたりとか、あとはもうやっぱりそれが家族が原動力となってどんどん自分のキャリアだったりとか仕事にもこう熱を注入できることができるんじゃないかなっていう風なこう考え方に切り替えてからすごいやっぱり楽になりましたね。なんかいろんな意味で、なので最初はやっぱり自分もね、なんか事業をしているしとかっていう感じで、なんかこう結婚イコール束縛と思ってたんですけど、でもそんなことはないんじゃないかなっていうところで、はい、
逆に結婚したことで、もっと自由にやりたいことに集中できるようになったっていう。
そうですね、なんかサポーターができたっていう感じですね。
なるほど、はい、でなかなかこうニューヨークの恋愛事情って聞く機会がないので、今日はとても勉強になりました。
ありがとうございます、
はい、どこさんありがとうございました、
はい、ありがとうございます。